11月9日月曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。直前朝ぼらけの最後、上柳さんから思わせぶりな振りが来ましたが、はい、まずは新行さんの今日は誕生日だということで。
そうなんです。はい、恐れ入ります。
おめでとうございます。
ありがとうございます。なんか、ちょっとなんでしょうね、ちっちゃい頃はその誕生日おめでとうって言われるとすごくこう嬉しくて、わーいプレゼントだってなってたのが、ちょっとずつこう照れくさくなってくんですねって思いました。
大人になってくるとね。ちなみにいくつになりました？
28歳です。
おー、28歳。
いや
ー、なんだよ、
28年も生きたんですねとかって思っちゃって、ちょっとい
やみんなスタジオの人たちが下を向いてるよもっともっと2倍ぐらい生きてるよなみたいな人もいっぱいいたりとかね。い
やでも不思議な気持ちになりますよね、そうやって考えると ね、まあ、ね。
そしてこの誕生日を機にですね、一つ発表がありまして、
はい、
はい、新井アナウンサーからどうぞ。
今年12月24日から25日まで行われますラジオチャリティミュージックソン、メインパーソナリティ人気グループのキスマイフット2の皆さんとストーンズの皆さんなんですけれども、
はい、
私新行がアシスタントを務めることとなりました。
今年の24時間アシスタントは新行一華アナウンサーです。
はい、
いや大変だねこれはね。
びっくりしましたね。いや、
どうすか、
もっと先だと思っていて、こんな大役をなんかこう任せてもらえるようになるまで、うん、もっと先の将来だと思ってたので、うん、正直すごくびっくりして、まだこう実感もなかなか湧いてなくて、ただもう迫ってきているので。
そうだよね、
現実を見ると
あと1ヶ月ちょっと
しかないので、いろいろ準備しなきゃ、もっと勉強しなきゃっていうことがありすぎて、不安とワクワクと半分半分くらいの気持ちなんですよね。
そうだよね、28だから、5年目だっけ。
6年目ですかね。
か、考えてみたら、私2回ミュージックソンのアシスタントをやらせてもらったことがあるんですが、はい、最初ってそういえばそのぐらいの年だった気がする。
そうですか。
そういえば多分、高橋克実さんと一緒にやった、ミュージックソンだったんですけど、あれがね、入社確か、そう6年目か7年目かそのぐらい、27、8ぐらいだった感じがするな。そういえば、
そうなんですね。この24時間こう乗り切っていくというか、最後までこう楽しんで生きるコツとかってあるんですか、先輩。
いやー、なんかもうとにかく目まぐるしいわけだよ、いろんなものがさ起こるからさ、24時間って言っても、でほら特別番組だからさ、もういろんな仕掛けをしてくるじゃない、ディレクターさんたちも。だからなんか始まっちゃったら、あとは夢中でやってるって感じになるので。
そうなんですね。
そう、あとはあの間ちょっと抜けられる時間帯があったら、とにかく休むっていう休んどかないと後が持たないっていうですね。
いや、なんか本当に未知の領域で24時間。
でもなんかやっぱアドレナリンも出るから乗り切れるとは思います。今だから言えるんですけど、私その1回目のね、ミュージックソンの時って、実は直前風邪ひいててですね。
そうなんですか。
直前というかその日もなんか風邪熱出してて、そう、ゼリー用のあの飲料以外口に入らないっていうか、お腹の中入っていかないみたいな感じで。
結構大変でしたね。そしたら
だから CM と曲を合わせてちょっと時間を作ってる間にちょっとお手洗い行ってきますみたいな何度かお手洗いを行きながら、はい、そうスポーツドリンクとあのゼリー用の飲料で、乗り切るみたいな感じだったんで、大丈夫、それでも乗り切れるんだ。
なるほど。
そう、ね、多分いろんな先輩に聞くといろんな失敗談を聞けると思うんで
なるほど。
そういうものを聞いておくと心が軽くなるんじゃないかなというね。
ちょっと先輩にいろいろお話を伺っていきたいと思います。そして飯田さんにもことあるごとに相談しますので。
いや、何を言ってるんですか。
よろしくお願いします。
いやもうとにかく健康大事だよ。
そうですね体調管理気をつけなきゃいけないですよね。
マイクの前で声出してればなんとか24時間を乗り切れるからね。
はい、わかりました。
頑張ろうね。
頑張ります、
はい。今年のミュージックソン、メインパーソナリティはキスマイフットツーの皆さんとストーンズの皆さん、そして、新行一華アナウンサーが24時間アシスタントを担当いたします、
はい。
テーマは届け日本エールと、 いうことで、まあ、新型コロナの影響でね、いろいろな方の生活環境が変わったと思いますが、それは目の不自由な方々も同じであります、
はい、
まあ、声かけが減ったとかね、ソーシャルディスタンスでみんな周りからちょっと距離を置くなんてことがあると、駅のホームで転落の増加につながっていたりとかですね、本当いろんなことが起こっていると、マスクの着用が視覚障害者と盲導犬のね、意思疎通を難しくしたりしているというような変化もありますんで、まあ、その辺も含めてですね、新しい生活様式というところでどう変わったのか、これからどうしていけばいいのかというところも、この第46回ラジオチャリティミュージックソンを通して、身体障視覚障害者をはじめとする日本全体へ心からのエールを届けます。募金はですね、来年の1月31日まで受け付けるんですけれども、これもちょっとコロナの影響がありまして、
はい、
募金のための来社はご遠慮ください。はい、現金書留の宛先は郵便番号 100-8439 日本放送ミュージックソン係で受け付けております。募金の詳しい情報や番組情報についてミュージックソンのホームページをご覧ください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたしま す。そして新業アナウンサーへのエールもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学教授で国際政治学者の中山俊博さんです。まあ、アメリカ大統領選についてが中心となります。7時台取り上げるニュース、バイデン氏が、まあ、事実上の勝利宣言を行ったというニュース、そしてこれについて、首都ワシントン今どういう様子なのか、先週に引き続いてですね、産経新聞のワシントン支局長黒瀬義成さんに再びお話を伺おうと思っております。そして7時26分過ぎのニュースキーワードのゾーンでは菅総理の初の予算委員会終了というニュース、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンではバイデン氏政権移行準備始めると、その顔ぶれ等々もいろいろと報道が出てまいりました。これについても聞いていきましょう。ここが気になるんです。今日はですね、一般紙の朝刊はお休みでございます。ということでね、スポーツ新聞は来てるんですけれども、一面の紹介の後ほどご紹介いたします。エンタメトレンドアップのゾーンですね、6時50分頃です。まあ、昨日はというと、まあ、ここのところはずっとこのアメリカ大統領選一色というところだったんですが、一方でですね、秋篠宮殿下が皇位継承順位1位の皇嗣となられたことを広く示す立皇嗣の礼が、昨日の午前に、皇居宮殿で行われました、ね。陛下が皇嗣の地位を宣言しまして、その後秋篠宮殿下が決意を述べられたということであります。皇族方や菅総理大臣ら三権の長など招待者およそ50人が見守りました。それでは秋篠宮殿下の決意のお言葉を聞いただきます。
本日は立皇嗣宣明の儀を挙げていただき誠に恐れ入りました。皇嗣としての務めを果たすべく、これからも力を尽くしてまいりたく存じます。
秋篠宮皇嗣殿下のお言葉をお聞きいただきました。まあ、皇嗣としての責任に深く思いをいたし、務めを果たしてまいりたく存じますと。まあ、我々国民の目に触れるというところでは、そのね、公式の行事であるとか、あるいは、様々な地方にお出ましの際の お姿というものを拝見することが多いんですけれども、一方で、宮中では宮中祭祀と呼ばれる、まあ、広く日本の安寧であるとかに、国民の平和というものにこう思いをいたすというですね、まあ、いわゆる、まあ、祭祀、まあ、行事お祭りごとですね、という機会がとても多くて、それこそもう今月にはですね、23日に、新嘗祭が、これは五穀豊穣を祝うというですね、まあ、今年の収穫をこう祝うというもの儀式ですけれども、これなどもですね、まあ、かなり長時間こう正座をしてというようなことが、あったりとか、まあ、あるいはお正月年末年始にかけてというのはもう皇居宮殿で本当に一日こうお祈りを続けられるという、まあ、これはもちろん陛下が中心とはなるんですけれども、まあ、そういった仕事というのがですね、実はものすごい数あるんだと。でこれを、まあね、陛下ご自身が、される部分というのが多いので、なんとかこう分けられないかみたいなこともね、言われたりなんかするんですけれども、まあ、皇嗣殿下になられるということになると、まあ、その辺のこう、ね、責任というものも責務というものもこう重くなって、くるということであります。まあ、それからですね、これ昨日の紙面などでは、 これを受けてですね、まあ、皇室関係のニュースということで、皇位継承についてっていうのを書く新聞も多かったですね。まあ今陛下がいらっしゃって、そして皇嗣殿下として、秋篠宮殿下がいらっしゃると、そして、悠仁さまが、悠仁親王殿下がその次の継承順第 2位と、第3位ですね、ごめんなさい、悠仁宮様がいらっしゃいますね、という形で、今はあるわけで、で悠仁殿下が14歳と若いので、まあ、政府関係者も当面の継承には問題はないというふうに見ているんですが、まあ、一方で、今から議論をこう深めて置かないと何か、まあ、この先、まあ、20年30年40年後ぐらいですけれどもに、問題に直面するかもしれないということで、まあ、これについてはですね、何かこう女系女性天皇ばかりが、議論の対象になっているようにも見えるんですけれども、まあ、整理しておきますと、女性天皇は男系であって、女性で即位される方と。で、女性天皇になると、そこから、その女性天皇が、お産みになったところからの家系が始まると、そこから先は女系天皇と、男性であっても女系になると、母系になるということになるわけですが、まあ、菅総理大臣も男系継承が古来例外なく維持されたことの重みを踏まえながら慎重かつ丁寧に検討を行う必要があるというふうに、まあ、一足飛びに女系に行くというのは非常に慎重な姿勢を特に示していらっしゃるわけですが、ここに関しては、まあね、自民党の議員さんたち、それこそ青山茂春さんなどの日本の尊厳と国益を守る会なども提言してますけれども、戦後旧宮家がね、一部まあ、皇籍から離脱をしたということがありますけれども、いまだにその家系の方々というのは皇室との親睦もあるし、またご覚悟のある方もいらっしゃると、まあ、このあたりも本当は一緒にして議論をどうするかという選択肢は様々あるということは、考えておかなければいけないんだろうなというふうに思います。ここが気になるでした。ここが気になるプラスのコーナーです。再三申し上げてますが、今日は新聞の朝刊お休みということになってます。なのでですね、まあ土日の新聞が、スタジオにこう積まれているんですけれども、一個週末のニュースで気になったのがですね、公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF というやつですね。これ、まあ、年金のね、保険料、まあ、ものすごい額になるわけですよ。で、まあ、それを基本的には今は、毎年、右から左に年金の給付に当てているというようなところがあるんですが、まあ、かつてはこのかなり財政が潤沢だった時期に余剰金がいっぱい出たんで、まあ、それを積み立てておいて運用するというのをやってます。まあ、年金の公的年金の資金の運用って結構まあ各国いろんな形でねやっていて、で、まあ、大きな機関投資家として、例えばカリフォルニア州の確か教職員とかの組合でカルパースっていうのがあってですね、これが結構いろんなところに投資しててなんて話が出たりなんかもするんですが、この GPIF も本当世界有数の資金運用団体ということになります。で、そこがですね、7月から9月、今年2020年度の第2四半期の収支というものを発表しまして、それによると運用実績が4兆9237億円の黒字になったと発表しました。この GPIF の運用についてっていうのはですね、かつてその元々は国債を中心として運用していたものをちょっと株式を増やして運用益を高めようかと、まあ、国債の金利ってものがほとんどつかないと今ゼロ金利政策を続けていて、しかも日本だけじゃなくて世界中でそれをやっているということで、ほとんど運用しても利益が出なかったんで、じゃあちょっと株式に変えようと、まあそうですね、今から確か 4,5 年前の話だったと思うんですけれども、その時にもうなんかひっくり返すような大騒ぎになってですね、そんなことをしたら破綻してしまうとか、年金が危ないみたいな方がやたらと出たんですよ。で、その後 後確かに株式市場がちょっと低調だった時期にはですね、赤字が出たなんてこともありました。2019年度、去年度は確かに、全体で見ると赤字ということになってましたけれども、今年の第2四半期7、9月は、4兆9237億円の黒字で、これもっと見るとですね、実は前の第1四半期4月から6月期もですね、増えてるんですよ。で、4月から6月期なんていうのは 10% ぐらい増えてるというですね、ことになっていて、これまた増えてる時は絶対に報道しないだろうなと思って見てたんですけれども、この積んであるですね、土曜日の紙面を見るとベタ記事ぐらいにしかなってないと。で、これがもし次の四半期赤字になってご覧なさいと、一面トップで展開する新聞がですね、いくつもいくつも出てくるだろうなと。で、これ結局全体の収支というものを見ていかないと。で、しかも長期的にこれね、年金って我々も長期的に払ってもらうもんですから、運用実績も長期的に見ないといけなくって、実はですね、長期的にここ20年ぐらいで累積した黒字額っていうのが、運用益っていうのが74兆も出てるという、この辺はあんまり報じないから、こうイメージとしてなんか年金の積立金の運用ってちょっと損してんじゃないのみたいに思ってる方多いと思うんですが、実際のところはですね、GPIF のホームページに行きますと、そこの一番最初のところに、PDF で運用実績の資料も出てますんで、まあ、こういうのを見て判断した方がいいんだろうなと、いうことを思うのと同時に、見出しってスピンかけるよねというのと、報じたくないニュースってあんまり報じなくて、アリバイ作りとしてベタ記事程度にしか報じないのねっていうのがよくわかるニュースだなと思いました。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学教授で国際政治学者の中山俊博さんです。中山さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうここのところはずっとテレビで見ない日がないっていう、
なんかよく時間の感覚がよく分かんなくなっちゃいますね。も
うそうですよね、あれ現地動くのが、まあ、日本時間の、夜というかですよね、時間帯的には、夜からまあ朝昼にかけて で
そうそう
昼のワイドショーとかにも出られるじゃない
ですか。いや、私はね、ワイドショー出ないんですよ、基本的にハードニュース、ストレートニュースだけなんで。
でそうすると、まあ、夕方のニュース番組から、あとはBS の討論番組とか、
そうですよね、で別にテレビに出るのが仕事じゃなくて、ね、情報をその摂取する方が仕事なんで、だからそのテレビで出てないところの方がもうなんかあたふたしますよね、いろんなことが起きてるん でテレビはまあその言ってばインプットしたことをこのアウトプットで出してるだけですからまだいいんですけど、むしろニュースに翻弄されてるって感じで。
そうですよね、なんかインプットの時間を取らなきゃなんない、でアウトプットの時間が後ろに迫ってる、で時差があるっていうと、寝る時間ないんじゃないですか。
ないですよね。 それでそんなにこの面白い話じゃないじゃないですか。なんか競馬予想みたいな話でどうなのかなと思いながら正直やってますね。結果さえ分かればいいじゃないかっていう気持ちもなくはない。
なるほど、当てた当てないみたいな話じゃないわけですよ、
じゃない本来ね。でも出るとなんかあいつは当てたとか当てないっていう話になっちゃうじゃないですか、だからそこは不本意ではありつつも、いろいろ声かけていただいてるんでやってるっていう感じですかね。
まあでもこの大統領選を通じてある意味いろんな角度からアメリカの社会ってこういうもんだよっていうのが、
まあそれはそうですよね、
出てきたと、
まあそれをきっかけに日本でもね、いろいろ伝えられるんで、そこはしっかりと伝えなきゃいけないなとは思ってるんですけどね。
まあでも見てると広いなっていうふうに思
って、まあ、そうですね、
広い上になんかこの大統領選のシステムそのものっていうのが、
混沌としてますよね。
ねえ、この間に選挙人を一枚かますっていうのは、その建国当時のアイディアである
ってことですか？あの頃はね、意味があったんですけども、今果たして意味があるのかっていうと、まあない混乱の原因にはなってますよね。ただやっぱりこの、変えるのがやっぱ誰かが得して誰かが損しちゃうんで、
はい、
変えるのが非常に難しいっていうことですね。
かつてその1969年から70年にかけて選挙人をやめ
よう、変えようという動きがあったんですよ。でもそれ以来
は
本格的なのってのは、常に問題を指摘する人はもちろんいるんですけど、
はい、
変えようっていうこの政治的な機運はないですね。まあ、でもこれを機に少しずつ始まっていくのかなっていう、まあ、始まった方がいいなとは思いますけどもね、なかなか現実的には難しいんでしょうね。
まあこれね、後ほどまたいろいろお話を伺いますけれども、まあ、訴訟になってどうのっていうことになっていく、あるいは不正がどこまであったんだとかって、まあ、こっちから見てると分かんないんですけれどもね、
かなりこのトランプ陣営が出してる証拠っていうのは怪しい、はい ですよね。
うーん、
あのフェイクに近いような証拠をなんかどんどん積み重ねていて、まあ、提訴はあのしてるんですけども、まあ、棄却されっていう、はい、でまあ、数あの非常にたくさんやってますから、数打てば当たるみたいなところもあると思うんですけど、ちょっとねこの覆すっていうのはなかなか難しそうだなっていう感じですよね。
うん、今日も解説よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅新政権について、経済政策やまだまだ続く新型コロナウイルスへの対応についてなどなど、さまざまな立場からさまざまな年代の方からのご意見をお待ちしています。ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何といっても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
11月9日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。では最初のニュース、こちらです。アメリカ大統領選、バイデン氏勝利宣言。
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticketin the history of the nation. 74 million.
YouTube からバイデン氏の勝利宣言の音声を聞きいただきました。3日に投票が行われたアメリカ大統領選挙は、トランプ大統領と民主党のバイデン前副大統領が激しく競り合い、各州での開票作業が進む中、現地主要メディアはバイデン氏が当選を確実にしたと一斉に報じました。これを受け、ジョー・バイデン前副大統領は日本時間の8日午前、デラウェア州ウィルミントンで支持者の前で演説し、アメリカ大統領選での明らかで納得のいく勝利を宣言すると同時に、分断ではなく結束を目指す大統領になると語りました。なんかこの音声を聞くと若返ったんじゃないのかっていうような、
ああ、声の張りですか。そうですね、
なんかテレビ討論会の時と比べると、
うん、まあ、なんか映像で見ると、はい、まあ、かなりお年だなっていう感じはやっぱりしましたけども、あの、なんていうんですかね、この普通にいい演説だったっていう、
普通にいい演説、
うん、でもそれはやっぱりあの いい意味で普通で、
はい、
つまりやっぱりトランプ大統領の4年間っていうのは普通じゃなかったと思うんですよね、いろんな意味で規格外で、うん、
はい、
でやっぱり今回の選挙っていうのはもうその、まあ、特にまあ民主党側ですけども、死に物狂いでその普通さをもう一度この復元させようとしたっていう、
はい、
ですからこの特別にこの素晴らしい演説っていうことではないと思うんですけど、もともとそんな演説うまい人ではないんですけども、あの普通に大統領らしい統合のメッセージを発して、
はい、
あ、なんかアメリカってもともとこうだったよねっていう、そういう意味で普通いい意味で普通な演説だったような気がしますね。
これ、理念をこうバーンとこう表に出して、うんうんうん、であのこういう理想がっていう、確かにその、あの可能性の国だとかって、
はいはい、
中に入ってました、うんうん、まあ、そういう意味で、あ、昔こういう演説いっぱい見たなって感じだったんですけど、そうですね、あの一方でそのトランプさんに入れた人たちってその、うん、何きれい事言ってんだよみたいな風に思ってる人が多いような気がして、うん、
だからトランプ大統領の強さっていうのは、
はい、
まあ、その建前をぶっ 壊してこのぶっちゃけっていう次元で話すっていう、はい、ですからこの建前で綺麗事話す政治家っていうのはいつも調子のいいことは言ってるけども何も自分たちのためにやってくれないじゃないかと、そういう不信感にトランプ大統領はまあいわば何ですかね訴えたわけですよね、はい、でまあただ時としてそれがまあ分断を煽るように見えたり、それからまあ国内を敵と味方に分けたりっていうことで大きなこのやっぱり亀裂を生んで、
はい、
でもちろんその支持者の側はあのトランプ大統領が自分たちの側についてるっていう意識があったんで、その熱狂的な支持になりましたけども、はい、一方でこの分断されて向こう側にいる人たちっていうのはやっぱりトランプ大統領から排斥されてるっていう、であの CNN の、 あのキャスターが、はいはい、あの黒人アフリカ系のキャスターが、バイデン勝利が伝えられた時にもう泣き出しちゃって止まらなかったってい
う、そうでしたね、
でこの何て言うんですかね、あのジョージ・フロイドさん、あの亡くなった黒人の人が亡くなる時にその、はい、苦しいからやめてくれっていうことを言いながら亡くなったっていう、
あの白人警官に、
そうですよね、でああいうふうなその気持ちを感じてたのは、ジョージ・フロイドさんだけじゃないんだっていうんで泣き出しちゃって数分間止まらなかったですよね。ですからああいう思いもまあ一方であって、
はい、
まあ番組で泣き出したこと自体いろんな評価がありますけども、あの気持ちは分からなくはないっていうようなそういう反応もあったんだと思うんですよね。でそういう人たちからしてみると、普通に大統領らしく統合のメッセージを訴えてもらいたいっていう、でその部分にやっぱりバイデンは答え、バイデンあの、まあ、もう次期大統領、大統領って言っていいんですかね、は答えたっていうことなんじゃないですかね。
なんか今お話を終わってると、そのこの疎外感のやるさなさみたいなのって、結局そのトランプさんを支持した人たちも、あるいはこのバイデンさんを今回支持した黒人の方々も、なんか形は違えど同じようなものをみんな抱えてんだなっていうふうに思います。
だからその分断っていうのがあるのは確実で、ですからトランプ大統領をサポートした人たちの、いわばその疎外感とか、
はい、
あの社会のその変化についていけないとか取り残されるとか、そういう不安とかっていうのはこれは本物だと思うんですよね。でただそのそういう感情をトランプ大統領はこの政治的にやっぱり利用したようなところがあるんだと思うんですよね。その不安にその過剰に訴え、その不安を増幅させ、そしてこの社会を、まあ、分断ってもともとあったんですけども、そのもともとあった分断をよりこの深くあのしたっていう、そこの部分がやっぱトランプ大統領の、まあ、場合によってはその民主主義にとって良くないとか、
はい、
もっと言うとこの危ないっていう部分だったんだろうと思うんですよね。
まあ、今回この統合とかっていうメッセージを出すんであれば、そこも含めて考えなきゃいけないってことですか。
そうですね、ただまあ統合を訴えたのはいいですけども、本当にそれ統合できるんだろうかって、やっぱり疑念はまだまだアメリカにはあると思うんですよね。
まあ、そのあたり現地の様子などもね、後ほどワシントンともつないでお伝えしていこうと思います。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカ大統領選、バイデン氏が当選確実、トランプ氏は敗北認めず。アメリカ大統領選挙は日本時間8日未明、民主党のジョー・バイデン氏の当選が確実となり、実情の勝利宣言を行いました。一方、共和党のドナルド・トランプ大統領は勝ったのは自分だと主張し、選挙で不正があったとして裁判で争う姿勢を示しています。バイデン氏の、まあ、実情の勝利宣言、アメリカ市民はどのように受け止めたのか、トランプ陣営の動向はというあたり、現地ワシントンにいらっしゃいます産経新聞ワシントン支局長黒瀬義成さんにお話を伺います。黒瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、あのバイデンさんが、まあ、これ現地は土曜日だったと思いますが、勝利宣言を行ったっていうのはこれ どんな様子ですか今は。
ですね、まあ、勝利宣言があった直後ですね、私もすぐホワイトハウスの前に、来まして、どんな感じかなと思いましたらですね、もう、はい、あの市民の人たちですね、若い人も、おじいちゃんおばあちゃんもですね、いっぱい集まってきて、はい、まあ、お祭り騒ぎをしていたという感じでですね、現場では、マリファナの匂いとかですね、キャンペーンの回しとか、そんなあの様子もですね、まあ、見受けられたというような状況です。あの、お祭りムードにも続いております。何しろ、あの、ワシントンはですね、今回の大統領選で、バイデンさんの得票率は 93% という、完全な民主党です。 って、市内はもう本当に祝賀ウード一色という感じになっております。
で一方でこのトランプさんが今後っていうところで訴訟はどうなっていきそうなんですか。
これはですね、トランプさんの顧問弁護士のジュリアーニ元ニューヨーク市長がですね、
はい、
明日のペンシルベニア州とかですね、いろんなところで明日からその、訴訟を、提起するというふうに、言っております、
はい。
ペンシルベニア州では一つはその、共和党の選挙監視人が、ちゃんとその選挙の投票開票の様子をですね見えなかったというふうに言っているほかですね、はい、いろんな州でですねもう何万の単位で、不正に投票された票があるというふうに、主張しています。ただですねこういったその不正投票に関しては、はい、これは今のところの具体的な証拠というものはですね、表に出てきてないということでですね、そういったところがその今後の訴訟がですね、
はい、
どこまで裁判所でその扱われるのかというところがですね、今のもってまだ不明なところだというふうな感じであります。
さあスタジオには国際政治学者の中山俊次郎さんもいらっしゃいます。
はい、黒瀬さんご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。
今回の選挙で私すごくこの印象的だったのは2010トランプ大統領ですけども2016年よりも得票数を増やしでさらに2008年のオバマ大統領よりも得票数多いですよね。
でそうですね、
そういう意味で全然トランプ現象って退けられたっていう感じがしないんですけどもその辺の雰囲気クロスさんどういうふうにこの解釈なさってますか。
私もですね、同じような、おそらくその、感触を抱いておりましてですね、バイデンさん勝ちましたけれども、上院でも下院でもですね、下院はその議席を、民主党議席を減らすの確実ですし、上院も共和党が もしかしたらその、過半数を維持できるかもしれないというところまでかなり前進しているというところで、つまりこれどういうことかというと、トランプさんが言っていたそのアメリカ第一とかですね、そういったそのトランピズムと言っていいんでしょうかね、そういった考え方がですね、かなり広くアメリカの社会の中に、浸透しているんじゃないかと。しかもそれは白人だけじゃなくてですね、黒人であるとかヒスパニックであるとか、そういったその有色人種の方のですね、トランプさんへのその得票率が上がってるっていうと考えますとですね、このかなりそのいわゆるその、トランプ現象っていうのはもはや一過性のものではないんじゃないかなという印象を抱いています。
そうするとこのトランプ大統領が今次々にこの選挙がおかしいっていうことでこの提訴しようという動きに出てますけどで我々なんでこんなことをやるんだろうなっていうふうに感じなくもないんですが大統領自身はやっぱり自分の背後にこういう強い支持があるっていうある種自信を持っててなんか違う世界が見えてるっていうような我々とは違う世界が見えてるっていうようなそんな雰囲気で見れるんですかね。
それはあると思いますね。結局国民 のこれだけの数の支持があるんであればですね、こうやって押していっても大丈夫だと。おそらくそのトランプさんこのままその終わるつもりはないと思うんですね。これはあくまで試験なんですけれども、これだけの支持あるいはこれだけの支持基盤というのを確立した場合ですね、4年後の大統領選ということもですね、現地ではささやかれていまして、そうなってきますと、とことんまで戦うことができるんだと思っているかもしれないと思います。ただですね、基本的にはその議会ですよね。いわゆるその大統領というのは別に大統領一人だけというものではなくて共和党というその、議会 その支持がいわゆるですね、支えがないことには、当選できないわけで、ここでそのあまり、突っ走ってしまうと、いわゆるその共和党内の支持からの支持というのを失ってしまうんじゃないかなというふうな懸念も、一方であるように思います。
クロスさん、それからこれ、今後バイデンさんが政権をということになってくるとその、権限の移行みたいなものっていうのはこれどうなんですか。スムーズにいきそうなんですか。
ここはですね、政権の移行に関して、 こうやって裁判が起きている間はですね、はい、トランプ政権の方もまともにその政権移行の手続きに応じることは難しいんじゃないかと思うんですね。それでそうなってきますと2000年の大統領選20年前のですね、はい、ブッシュ対ゴアンの時もここ の政権移行っていうことは非常に問題になりましてですね、でアメリカのその 9.11 ですね、米同時テロの報告書なんか読みますと、
はい、
この時 そのクリントンからブッシュさんの政権移行っていうのが、スムーズにいかなかった、きちんとしたそのいわゆるそのテロの脅威に対する情報がですね、
はい、
ブッシュさんに引き継がれなかったことが同時テロの遠因になったのではないかというふうなですね指摘もされていましてですね、そういったこともやはり心配してこなきゃいけなくなるのかなというふうに考えてます。
はあ、そうするとどうなんですか、その安全保障の分野とかだけでも先にっていうようなわけにはこれいかないんですかね、やっぱり。
いや、そうしてほしいところなんですけれども、で実際にもそのバイデンさんはですね、安全保障チームでは、はい、政権移行チームを立ち上げてですね、で政府の方からもそういったその必要なインフラもですね、もう提供されているという形ですので、できればここはですね、まあ、裁判がまたこれどうなるかというのはですね、はい、もう今決めつけることはできないんですけれども、そういったところはですね、同時並行で進めていくのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思います。
アメリカってその政府の高官はその政治任用で決まるっていうふうに言われてるじゃないですか。そうすると今やってる人たちってまだ次のキャリアを考えるとそろそろ引いときたいなんて人もいたりしないんですかね。
そうですね、なんか噂話というか知り合い なんかから聞いた話ですと、
はい、
次の就職先どうしようかなんて言ってる人もですね、まあ、いろいろいるみたいですし、それでまた逆にですね、民主党陣営の方に就職希望する人たちっていうのはそろそろいろんなところからですね、ワシントンに集まってくるんじゃないかというふうに思います。
なるほど、わかりました。古谷さん、どうも連日ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
またいろいろ教えてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
産経新聞ワシントン支局長黒瀬義成さんにお話を伺いました。7000万人が支持したトランプさん、これ共和党 その今後の方針だとかにも影響を及ぼしますか。
アメリカの政党って結構ルースで、
で、
まあ、トランプ大統領がホワイトハウスにいたからトランプ大統領のもとに結集してたっていう側面があると思うんですよね。で、まあ、トランプですからそのトランプ党化っていうのがずっとこれまで過去4年間進んでたわけですけども、これで一旦小休止になると思うんですよ。ただトランプ派っていうのも残るんで、やっぱり共和党としてどういう方向に行くのかっていうのをこれから党内で真剣に多分討議されるんだと思いますね。ではっきりとした方向性っていうのがちょっと今ないんで、その共和党そのものの行方っていうのも、
はい、
ちょっと今懸念材料なんじゃないですかね。
そのアメリカファーストで行こうっていうような、うん、でぶっちゃけトークで行こうぜっていうようなところっていうのは、さっき黒瀬さんのリポートだと、まあ、白人のね、そのブルーカラーに多いって言われてましたけども、それだけじゃなくっていろいろ広がってきてるって話
は。そうなんですよ。今回ちょっとびっくりしたのが、はい、2016年ですね、前回の大統領選挙でクリントン候補が、はい、民主党の候補だった時ですけども、と比べても、黒人と白人、ヒスパニックの、トランプ大統領に対する支持が変わってないんですよ。つまりブラックライブズマターがあって、厳しいこの移民対策があってもなおそこが動いていないっていうのは、まあ、もちろんその圧倒的に9割近くが民主党の候補支持なんですけども、
はい、
その 10% これ黒人の場合ですからね、ほとんど動いてないっていう、そこはだからやっぱちょっと見ていかなきゃいけないですね、きちんと。
おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。菅総理初の予算委員会終了。国会は6日の参議院予算委員会で衆議院も含め4日間の論戦を終えました。菅総理は最初の本格討論を無難に乗り切りましたが、2050年までの温室効果ガスの実質ゼロなど看板政策の具体的な踏み込みはわずかでした。まあ、学術会議のところがね、質問の4割を占めたなんていう記事も今日出てましたけれども、一方でこの大統領選が行われている最中で、あんまり安全保障の話って聞かなかったですね。
アメリカ自身がね、今もう外に目向かってない状態で、日本からしてみるとそれは心配なんですけども、
はい、
あまりその学術会議について日本国内で知られてなかったですけど、これでなんか一気に関心が高まってね、良かった側面と、
はい、
まあなんかちょっとこのもっと大事な話があるんじゃないかっていう両面がありますね。
で、まあ週末にはね、実情そのバイデンさんの当選確実っていうことになって、はい、でお祝いのメッセージがいろんなところから出てましたが、菅さんもツイッターでやってましたよね。
そうですね、比較的早かったんじゃないですか。
早かったですよね。
で G7 の、リーダーたち全員やりましたけども、
はい、
それに必ずしも乗り遅れない形で、ただ何に祝意を表してるのか明示してないんですけどね。そこはだから微妙に配慮したのかなっていう感じもありましたけども、
なるほど、
でもともするとこういうのって日本遅れがちなこともあるじゃないですか、
はい、
それを考えると非常にフットワークが軽かったなっていうふうに思いましたね。で、このツイッターっていうのもこれトランプ時代の一つのレガシーなんでしょうけど、
はい、
もうなんか政治のツールの首脳間でのやり取りの一部になっちゃいましたから、だいぶ数年前と変わりましたよね。もうツイッター外交っていうのももうこれで定着したんじゃないですかね。
まあこれバイデンさんはどうなんですかね、ご自身でツイッターっていうのは。
さすがにこのツイッター外交の世界になっても、ご自身で自由にツイッターするっていうのはなかなかトランプ大統領以外にはいないんで。
確かにそうですね、
ですから、菅首相のツイッターも綿密に考えられた結果のものなんだろうと思うんですけどね。だからそういう意味ではトランプ的なこのツイッターの使い方をする人っていうのは、まだまだ珍しいとは思うんですけどね。
確かにこの菅さんのツイッターメッセージ見ると、ジョー・バイデン氏とカマラ・ハリス氏に心よりお祝い申し上げますと、確かに目的
語が何を祝ってんのかはね、明示してないという、
そうね、
ちょっとその勘繰りかもしれないですけども、
はい、
現職の方に配慮したのかなっていうのは伺いますよね。
で、今G7 の首脳みんな、ね、ある程度の祝意を送ったという話がありましたが、その G7 のサミットそのものっていうのがまだ開かれてないんですよね。
そうですよね。アメリカが議長国なんですけども、
はい、
で何度か開催しようとしましたけども、メルケル首相がちょっと今行くべき、コロナがあったんでね、今行くべきじゃないとかっていうことで伸び伸びになって、
はい、
一応あれは多分年ごとだと思うんで、
はい、
12月までということなんですけど、このまま行くと開催せずっていうことになるんですかね。次がイギリスだと思うんで、ただ例えば12月に緊急収集とか行った
時
に、
はい、
行くのか行かないのかって、もちろんそれは現職 の, トランプ大統領が収集すれば行くんでしょうけども、
はい、
その場が政治利用されたりっていうことは当然各国首脳からしてみるとやっぱちょっと懸念ではあるでしょうね。
で、日本としてどうしていくっていうところで、一定のこういう祝意を送っているっていうのは、ある程度ちゃんと向き合っていかなきゃって思ってるところだと思うんですが、後ほどそのバイデン政権とするならばどういう閣僚かっていうのはお伺いしますけれども、総体としてバイデン政権は日本に対してどうなってくると思います？
いや、日本っていうのはその重要だっていう認識はやっぱり共通にあると思いますね。でそれは中国っていう存在があって、
はい、
やっぱり中国に対するこの懸念というのがアメリカでも高まってますから、その文脈でやっぱり日本とはきちんとこの一緒にやっていかなきゃいけないっていう、ですから今後ちょっとこの考えなきゃいけないのが合うタイミングですよね。菅総理がおそらくワシントンに行ってっていうことになるんだろうと思うんですけども、
はい、
トランプ大統領の時にはあまりにも日本側も驚いて、
うんうん、
これはどうにかしなきゃいけないっていうことで、 この従来のその考え方に反して、
はい、
あの政権発足前に行っちゃったわけですよね。
そうでしたね、11月中に。
そうですよね。で今回はあの先ほど冒頭で普通に戻ったって言いましたけども、まあ、その辺も含めて普通に戻るんで、おそらく新政権が発足してからと、まあ、コロナ禍だっていうこともありますし、
はい、
あのいいんじゃないかなっていう気はしますね。
そうすると、まあ、1月20日に大統領としては就任する、はい、その
後
無事に行けばって話ですが、その後っていう感じ
その後っていうことですかね。あのオバマ政権が2009年に発足した時は、はい、確か麻生総理で、
はい、
ホワイトハウスに行ったのは麻生総理が初めてだったんですね。首脳間の会談ってのは他に別にありましたけども、
はい、
ホワイトハウスでっていうのは確かあの麻生首相が初めてですから、その辺はみんなレースするわけですね、各国が。
なるほど。
自分あの自国アメリカにとっての、その例えば日本の重要性みたいなことをこ
う
内外に示すためにそれは競争するわけですね。
なるほど、うん、じゃあ時間軸で一番じゃないけれども、うん、どこかだったら一番、
どこかだったら一番だとか。
なるほどね、うん、まあその辺もおいおいっていう形ですかね。
そうですね。あの、うん、安倍、首相とトランプ大統領の場合には
あ
のフロリダに初めて行
ってありましたからね。そうでしたね、
そういう象徴的なメッセージを示す場として使うっていうことですね。
うん、はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。バイデン氏政権移行準備始める。アメリカ大統領選で勝利宣言を行ったバイデン氏が閣僚人事の選定など政権移行の準備を始めています。ただトランプ大統領の法廷闘争によって複数の州で再集計が行われることになれば、政権移行のための重要な手続きが数週間遅れる可能性も指摘されております。それから連邦議会選挙の方も、まあ、先ほどね、クロスさんからも話ありましたが、下院は、まあ、民主党が取ったけれどもちょっと数を減らし、うん、そして上院はひょっとすると、共和党がマジョリティを取るかもしれないという状況と、はい、まあ、これそんな中で、うん、こう閣僚決めようとすると最後、うん、議会上院の承認のところで引っかかる可能性ありますか？
いや、上院を共和党が、まあ、多分取ると思うんですけども、これ意味大きいですよね。もし、多数派、まあ、下院はもともと民主党は抑えてるんで、はい、まあ、でも、そこでも数減らしちゃったんですけども、
はい、
で、これで、共和党が上院取ると、やっぱり大統領、ホワイトハウスのやろうとすることをそこでブロックできちゃうん で、結構アメリカって物事が決まりにくくできてるんですよね。どっか一つでも抑えてれば、
はい、
それで止められちゃうっていう。やっぱりこの世界で初の、なんていうんですかね、この本格的な近代民主主義国ですから、
はい、
やっぱり民主主義に対する不安もあって、物事が決まんないようにある意味できてるんですよ。ですから上院を抑えると、まあ、バイデン、政権がやろうとしてることを、まあ、次から次に止められるっていう、
はい、
そのまあスタートは、閣僚人事、まあ、重要ポストの人事っていうのは、全部その上院の関係委員会、それから本会議で承認しなきゃいけないんで、
はい、
そこで止めちゃうことができるわけですよね。ですから、その過剰にリベラルだったり、
はい、
共和党として、まあ、ちょっとこの人は気に食わないなっていうのは、そこで止められちゃうっていうことから、やっぱ相当大きな意味持ってくるんじゃないですかね。だからバイデン政権見ていくときに、一つ大きなポイントっていうのは、
はい、
この共和党議会とどう協力できるかっていうことなんだろうと思うんですよね。
バイデンさんそのものは、それこそ、うん、日本でいうところの国体族だみたいに方もいらっしゃって、
そうそう、
うん、結構この折衝をずっとやってきた人であると、
うん、彼はもう上院議員としてのね、キャリアが、はい、副大統領の前はずっと70年代初めからやってますから、そういう意味で言うと上院にはたくさん、まあ、もうちょっと入れ替わりはしてるんですけども、
はい、
今の共和党 の院内総務のミッチ・マコーネルっていう、
はい、
ケンタッキー選出の上院議員がいるんですが、うん、そのマコーネル氏とはまあ親しいんで、
へ、
それがまあ一つのこの上院と多数派の、共和党の上院と協力するきっかけになるかなっていう、はい、でこのマコーネル氏たちはすごくて、
はい、
もうドクターノーって呼ばれてるぐらいに、
ドクターノー、
とにかくオバマ政権がやろうとすることを次々と否定してきたんですね、
はい、
もうオバマ政権を拒否することが自分のもうミッションだっていう、でもしかするとバイデン大統領であれば、
はい、
その辺はこの懐柔し、合意を取り付けられるかもしれないかなっていう、そこがまあ唯一の何ですか、今希望、なんですかね、この明るい部分ですかね。
うーん、 まあ、その上でこの閣僚選びっていうのもすでに名前がいろいろ出てきたりもしてますけれども、国務長官に、スーザン・ライスさんが来るんじゃないかという話が。
そうですね、まあ、日本として、ね、当然関心あるのは、まあ、国務長官、はい、のポストですけども、スーザン・ライスさんっていうのはオバマ政権の時に国連大使をやっていて、はい、でその次にこの安全保障担当の大統領補佐官やってたんですが、はい、まあ、日本ではともすると、うん、この中国に甘いっていうイメージが浸透していて、はい、で確かにそう言われるゆえんもあるんですよね、彼女 の、 発言とか行動に、
はい、
ですけども2010年代半ばぐらいに、アメリカにおいて中国の位置づけって大きく変わったんだと思うんですよ。でそれまではその関与していけば、対中関与を続けていけば中国はいずれアメリカみたいになるんだっていう、民主国になるんだっていう、はい、いう前提があったわけですけども、おそらく2010年代半ばにそれをまあ諦めたっていうか、もうそれ幻想だということで、中国を競争相手として見る見方っていうのが、はい、これ民主党共和党問わず台頭したんですよね。ですからこの外交安全保障とかの専門家見てますと、もうちょっと言い方悪いですけど、上がってしまった世代、これまでの対中関与政策を作り上げてきた世代っていうのは、はい、まあ、依然として関与政策が正しかったって言ってるんですけど、まだこれからがある人は、はい、結構みんな一様に中国に対して厳しくなってるんですよ。ですからかつて中国に甘かった人も、はい、今はだいぶ認識を変えてるかもしれないんで、まあ、もし仮にスーザン・ライスさんが国務長官として来るとなると、
はい、
初めからなんかその敬遠するっていうか、これはもしかすると彼女自身が変わってるかもしれないんで、やっぱりアップデートされた彼女の国際政治観、それから中国をどう見てるかっていうことをきちんと、はい、日本として確認した上で、彼女とこの何ですかね、この接していくべきなんじゃないかなっていう、ちょっと今あまりにも注意深くなりすぎてるかなっていう感じがするんですけどね。
まあ、確かにそのオバマ政権下のジャパンパッシングだったりとかっていうのをこう結構覚えてる人は多いので、まあそこのところで警戒してしまうっていうのがあるんですかね。
それからこの実際にこのオバマ政権下で日米関係を担当してた日本側の人たちが、この何ですか、実感としてスーザン・ライスとこのやり取りをした感覚を覚えてるんで、その辺がやっぱりこのメディアなんかにも伝わって、
はい、
スーザン・ライス不信みたいのがあるんですけど、でもやっぱり彼女はおそらくで現にですね、彼女の最近のなんかこのインタビューみたいなの見たんですけど、
はい、
まあ、相当中国に対してタフにはなってるんですよね。でそれがまあ実際に彼女がその重要ポストに就いた時に、はい、そのままのその彼女の考え方が政策に反映されるかどうかっていうのはこれは分かんないですけども、まあ、変わったっていう部分はきちんと見なきゃいけないのかなっていう感じはしますね。
これこのバイデン政権全体として、まあ、大統領選の時に出したその政策中みたいなものが下敷きになると思うんですけど、かなり環境についてやると。
そうですね。
そうすると、一部その識者が危惧しているのが、その辺で中国とディールしちゃって、結局甘くなっちゃうんじゃないのかという指摘もあります
が、民主党の中には2つ のアルファベットの C のタカ派がいるって言われて、一つはこのクライメットホークですよね、環境タカ派、
環境タカ派、
はい、もう一つがチャイナホーク、
ま
あ、対中タカ派、
はい、
でこの異なるグループがある種この政権の主導権をめぐって、まあ、戦うだろうっていうふうに言われてるんですよね。で環境問題の場合にやっぱり中国とどうにかこの協力を取り付けながらっていうことをやらないと前に進んでいかないんで、
はい、
当然中国との対話を模索して、で当初はこの対中タカ派とこの環境タカ派がおそらくこの別々に、まあ、この対中政策をこの遂行していって、それぞれなんていうんですかね、分けていくと思うんですけども、なんかいつの間にかごちゃ混ぜになっちゃって、この対中タカ派がなんとなくこの環境タカ派のこの対話の中に巻き込まれていってしまって、よく分かんなくなってしまうっていうのがちょっと懸念されるところかもしれないですね。
で、まあ、日本としてはその、まあ、外務もそうですけど、今度国防の方で、じゃあ国防長官人事がどうだと、これもなんか女性で、ミシェル・フロノ
ミシェル・フロノリ
がっていうふうなことを言われてます。このことはどう。
彼女は日本でもよく知られていて、その政策通ですし、
はい、
同盟派ですし、全く不安はないですね、ミシェル・フロノリさんの場合には。でその国防省は、はい、特に安全保障政策はアジア太平洋もしくはインド太平洋ということで言うと、大きなコンセンサスがアメリカであるんで、これは民主党共和党あまり変わらないっていう、 で民主党になってちょっと不安なのが、はい、特にこれ議会の動向ですけども、国防費削減っていう動きが本格化しかねないんですけども、そこは共和党多数派議会ですとならないだろうと。だからそこは大きな心配はないのかなっていう感じはしますね。同盟のマネジメントっていうことに関しては。ただもしなんかこのいざ大統領が決断を下さなければいけないようなこの大きな局面があるとすると、あのそのルーティーンの部分ではあのなんですかね、マネージしきれないこの政治的な側面というのが入ってきますけども、日々の同盟のルーティーンなマネージメントっていうことで言うと全く問題ないっていうような感じがしますね。
あと一点、そのコロナからの脱却で経済を立て直すんだっていうふうに、まあ、言ってる一方で、増税はするぞっていうふうに言っていると、これここ財務長官どうやってくんだっていうのもね。
財務長左派がその、はい、まあ、民主党の中でもその左派が結構影響力増してますけども、左派はそういうこの経済関係のポストを欲しがってるっていう、であの財界はまあ、戦々恐々としてるんですけども、
はい、
そこもやっぱりこの議会を、あの上院を共和党が抑えると、その過剰に左にぶれることをまあ防げると。で現に今までの、 この過去の経緯見てると、はい、あの民主党がホワイトハウスで、あの上院がこの共和党っていうのは経済にとって悪くないっていうことで、まあ、マーケットはそこを、まあ、何かこのいい材料を見つけようとしてるっていうところもあると思うんですけども、
はい、
そこはちょっと一安心してるっていうことをまあよく聞きますね。
なるほど。一時期それこそ大統領選 の、 その民主党の候補争いでゴリゴリやったエリザベス・ウォーレンさんを財務長官に持ってくるって話
が、 話がありましたね。それから今もあのサンダーズ、まあ、あの自称社会主義者のサンダーズ労働長官とか、やっぱりその左派がいろんなポストを狙ってるっていうことは言われるんですけども、はい、まあ、それに対するある種のブレーキとして、まあ、その共和党の上院がいるという関係になると、まあ、うまくバランスが取れるのかなっていう、まあ、もしくはホワイトハウスとその議会がこの、はい、そこの面ではあの衝突しちゃって何も決まらなくなるっていうことになるのかもしれないですけどね。
バイデン政権のこの先、そしてそこに対して日本はというあたりお話をいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。